それでは今日のメッセージ箇所である聖書をお読みいたします。創世記6章1節から22節です。旧約聖書第3版の方8ページ2017年版も8ページです。お開きください。6章の1節から22節までです。さて人が大地の表に増え始め、娘たちが彼らに生まれたとき、神の子らは人の娘たちが美しいのを見て、それぞれ自分が選んだものを妻とした。そこで主は言われた。私の霊は人のうちに永久にとどまることはない。人は肉に過ぎないからだ。だから人の齢いは120年にしよう。神の子らが人の娘たちのところに入り、彼らに子ができたその頃、またその後もネフィリムが地にいた。彼らは昔からの勇士であり、名のある者たちであった。死は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪に傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は言われた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜をや這うもの、空の鳥に至るまで私はこれらを作ったことを悔やむ。しかしノアは主の心にかなっていた。これはノアの歴史である。ノアは正しい人で、彼の世代の中にあって全き人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアは3人の息子セム、ハム、ヤフェテを産んだ。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。神が地をご覧になると、見よ、それは堕落していた。すべての肉なるものが地上で自分の道を乱していたからである。神はノアに仰せられた。すべての肉なるものの終わりが私の前に来ようとしている。地は彼らのゆえに暴虐で満ちているからだ。見よ、私は彼らを地とともに滅ぼし去る。あなたは自分のためにゴフェルの木で箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外にタールを縫いなさい。それを次のようにして作りなさい。箱舟の長さは300キュビト、幅は50キュビト、高さは30キュビト。箱舟に天窓を作り、上部から1キュビト以内に天窓を仕上げなさい。また箱舟の戸口をその側面に設け、箱舟を1階と2階と3階に分けなさい。私は今、命の息のあるすべての肉なるものを天の下から滅ぼし去るために地上に大水を、大洪水をもたらそうとしている。地上のすべてのものは死に絶える。しかし私はあなたと契約を結ぶ。あなたは息子たち、妻、それに息子たちの妻と共に箱舟に入りなさい。またすべての生き物、すべての肉なるものの中からそれぞれ2匹ずつを箱舟に連れて入り、あなたと共に生き残るようにしなさい。それらはオスとメスでなければならない。鳥は種類ごとに、動物も種類ごとに、また地面を這うすべてのものも種類ごとに、それぞれ2匹ずつが生き残れるようあなたのところに来なければならない。あなたは食べられるあらゆるものから取って自分のところに集め、あなたとそれらの動物のための食物としなさい。ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行った。今日の説教は悪の増大とノアの歩みと題しまして、工藤先生にメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。お祈りしてから始めたいと思います。愛する天の父なる神様、今日も 皆さんと共に御言葉に聞き、祝福の道へと導いていただけることを感謝いたします。この御言葉を掲示してくださった聖霊様ご自身が今私たちを照らしてくださり、あなたご自身がお一人お一人の心の内に語りかけてくださいますように。この時主の御手にお委ねし、イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。本日からノアの墓舟のお話に入ってまいります。ノアのことは今日の6章から9章まで続くんですね。おそらく5回ぐらいの説教がノアのことになるかなと思っています。聖書はこんなに長くノアのことを語っているんだなと今回改めて気がつかされました。それだけ大切なことを示しているということでもあります。イエス様もノアの出来事についてこのように教えてくださいました。マタイの福音書の24章38節から39節をお読みしますのでお聞きください。マタイ24章38節39節。洪水前の日々にはノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていました。洪水が来てすべての人をさらってしまうまで彼らには分かりませんでした。人の子の到来もそのように実現するのですとイエス様教えてくださっています。人の子の到来、つまりイエス様がもう一度この地上に来てくださるその時代というのはノアの日と同じようになるのだとイエス様が教えておられます。イエス様がもう一度来られる時、再臨される時代というのは今私たちが生きているこの終わりの時代のことを言っています。本日からしばらくノアのことについて見ていきますけれども、それは何のために教えられているのかというと、私たちの生きているこの終わりの時代がどういう時代になっていくのかということ、そしてそれを私たちが知ったなら私たちが何をもって備えをしていけばよいのかということ、このことを教えられるために今日からノアについてご一緒に見ていきたいと思っています。内村鑑三という先生がいらっしゃいますけれども、この内村鑑三が中心となって再臨運動というのが行われたのが1917年の頃でありました。内村鑑三は再臨の備えとして2つのことを教えています。1つはイエス様が来られるということに希望を置きなさいと、この世に希望を置いてはならないということ。内村鑑三はこれを外的再臨、外側からの再臨に希望を置きなさいと教えました。そしてもう一つ大切なこととして、内的再臨、内側の再臨を大切にしなさいと教えました。これは何かというと、すでに来てくださっている御霊様に満たされて一日一日をしっかり歩みなさいということを教えたんです。先の希望とともに今なすべき歩みをしなさいと、この両方が大切なんだよと内村鑑三は教えました。ノアは大洪水が来る、終わりの日が来るということを神様から聞かされていきます。ノアはそれをしっかりと受け取り、そのまま信じました。そして洪水までのおよそ100年間彼はコツコツと準備をしていくことになるんです。このノアの歩みから私たちもご一緒に教えられていきたいと思っています。それでは聖書に入っていきます。まずは終わりの時代がどのような時代になるのかということです。1節と2節を読みいたします。1節。さて人が大地の表に増え始め、娘たちが彼らに生まれた時、神の子らは人の娘たちが美しいのを見て、それぞれ自分が選んだものを妻とした。私たちは前回のところまでに2通りの人々がいるんだということを共に教えられてきました。1つは神を離れて歩む人々、 そしてもう一つは信仰を持って主の御名を呼び求めて歩む人々ということであります。神を離れて歩む人々はカイン族に代表されていましたけれども、その特徴というのは自分の力でもって人生を切り開いていく人々、どんどんと文明を発達させていく人々、これは言うなれば派手な歩みと言ってもいいかもしれません。一方、節族に代表されていました人々は弱いんだけれども主の御名をいつも呼び求めて歩む歩み、地味な歩みと言ってもいいかもしれません。どちらが魅力的に映るでしょうか。この聖書のノアの時代、残念なことですけれども派手な娘たちの方が好まれたようなんです。先ほど読みしたところには神の子供たちと言われている、これは信仰者のことと考えることができるんですけれども、信仰者たちは神を信じない娘たちに惹かれ結婚をし混ざり合っていくことになりました。本来結婚というのは主にあって一つとされていくというものでありました。神様を中心とした家庭を築くことによって主の栄光をこの地に表していくというのが神様が望まれる結婚というものでありました。それゆえ当然相手を選ぶという時にも神様に祈り、神様の御心を聞きながら相手を選んでいくということが必要になってきます。しかし2節を見てみますと、神の子らは人の娘たちが美しいのを見て、それぞれが自分で結婚相手を選んで妻としたと、そう言われています。選びの基準が神様の御心ということではなくて、自分が好むもの、それも外見的な魅力のみで選んでいったということが言われています。最近耳にする言葉にルッキズムっていうのがあるんです。聞いたことありますかね。ルッキズム、ルックから来てるんですね。ルッキズムというのは主に顔の美しさとか 体型とかそういう外面的なものによって人を評価していく、そのような価値観をルッキズムと呼ばれているそうです。これが今問題になっているんですね。先日も悲惨なニュースを見ました。中学生の女の子が外見を気にするあまりダイエットにはまってしまい、ついには拒食症になり命を落としてしまったという、そういう悲惨なニュースを目にしました。世の中が好む外見、見た目、そこにとらわれてしまって時代に当てはまっていない自分、流行に乗っていない自分は価値がないんだと思ってしまうということなんです。この時代の価値観、これ時代によって変わることなんですけれども、この時代の価値観というのは当然私たち信仰者にも影響を与えてくるものであります。今信仰者の世俗化ということが問題になっています。しかしそれは今だけのことではなくて、このノアの時代も同じことでありました。神の子らはこの世の魅力に惹かれていき、信仰の基準を捨ててしまい、神なき文化と混ざり合っていった、一つになっていってしまったということなんです。4節を見ますと、この結婚によってネフィリムが生まれたと言われています。ネフィリムというのはもともとの言葉の意味は巨人、大きな人ですね。巨人という意味がネフィリムであります。肉体的な強さを持った人々、勇士と呼ばれて世の中の名声を獲得していく人々、そのような人々と考えることができるのではないでしょうか。神なき文化に飲み込まれていった結婚によって人々の価値観は世のものとなって染まっていき、誰もが成功を求めて、それにますます神様から離れていってしまう。 そういう時代だったんだということが教えられています。当然地上には悪が増大していくことになりました。五節にそのことが言われています。今日は五節を新改訳聖書の第三版でお読みしますので、2017をお持ちの方はちょっと比べて聞いていてみてください。五節、新改訳聖書第三版。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。第三版ではいつも悪いことだけに傾くと訳されていました。心に計ることが皆いつも悪いことだけという三重の強調がなされているということなんです。この三重の強調により人の悪が行き着くところまで行ってしまったんだと、そういうことを表しています。11節と12節のところを見ましても、堕落、暴虐、乱れという3つの言葉でよって強調がなされているのがわかるんです。今日私たちが見ているノアの時代というのは、人間の罪が行き着くとこまで行ってしまった、罪が極まってしまった、そういう時代であったということなんです。誰もがいつでも何を考えても神中心ではなくて人間中心の考え方、そして行動になってしまったということなんです。このようにして神様の創造の本来の意図、本来の目的というのは見事に踏みにじられていくことになってしまいました。当然神様は心を痛められました。6節のことです。6節、それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。主は悔やみ、心を痛められました。悔やんだというのは、私たちが失敗をして悔やんだというのとは違います。ここの悔やむという言葉は、もともとの言葉では自分自身を慰めた、自分自身を慰めたという言葉が使われています。なんと神様が慰めを必要とするほどに悔しい思いをされた、心から悲しまれ、心を痛められたんだということが言われています。なぜ神様はこんなにも悲しまれたのでしょうか。それは人に愛を注ぎ続けたのだけれども、結局は裏切られてしまったというところにあります。神様は人間に自由意志を与えてくださいました。それは私たち一人一人の人格を尊重し、私たち一人一人を認め信用してくださったということでもあります。もし私たちが隣人、家族とか子供とか兄弟とか友達とか、そういった関係の中で相手の人格を認めていこうと、相手の意思を尊重していこうとした場合、そこには必ず自分が傷つく可能性、裏切られる可能性というものが含まれてくるものであります。自分が損をするかもしれないということを覚悟の上で相手を認めていく、それゆえに愛ということは非常に難しいことなんです。神様はこの時代、完全な愛を持って人間を認め続け、信用し続けてこられました。しかし結局は見事に裏切られてしまったということなんです。神様の愛が私たちの愛とは比べて本当に大きいものですから、それゆえにその悲しみ、痛みも大きなものであったんだなということが想像できるところなんです。しかしです、そんな神様を 慰めてくれる存在が一人だけいたんだと聖書は言っています。ノア、慰めるという言葉、意味ですね。ノアという人物でありました。8節と9節にそのことが言われています。8節から9節まで。しかしノアは主の心にかなっていた。これはノアの歴史である。ノアは正しい人で、彼の世代の中にあって全き人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアは正しい人で全き人であったと言われています。これは決してノアに罪がない、失敗も犯さない完全な人だったということではないんです。9章で後ほど見ることになりますけれども、ノアは失敗してるんですね。お酒を飲みすぎてだらしない姿を息子たちに見せるということをしてしまいました。しかしノアは失敗することはあるんだけれども、それでも悔い改めていつも神と共に歩む人であったということなんです。ノアの正しさというのは、神様を愛し、神様を恐れ、神様に従おうとしていくその姿勢が正しかったんだということなんです。8節のところ、これを直訳するとこのようになります。8節、しかしノアは主の目に恵みを見出した。ノアは主の目に恵みを見出したと言われています。ノアは失敗はするんだけれども、いつも主の方に向いていたので、許しという恵みを見出すことができた人物、許しという恵みを受け取ることができた人物なんだということなんです。一方で裁かれていく人々というのは神様に無関心な人々でありました。この世のことが関心事にありますので、富や快楽や名声、そういったことばかり考えていたということなんですね。それゆえに神様からの許しという恵みを見出すことができなかった人々、神様の許しという恵みを受け取ることができなかった人々が裁かれていた人々であります。先ほども申しましたように、洪水までにはおよそ100年間という長い時間が与えられていました。それでも彼らは神様が用意している恵みに気がつくことができなかったということなんです。これは私たちも同じことが言えます。この世のことだけに関心が奪われていて、神様に無関心でいるならば、用意されている恵みを受け取り損ねてしまうということなんです。神様は常に恵みを用意しておられます。私たちの罪を許し、私たちを神の子供にしようと、そしてイエス様の似姿へと変えて御国に迎え入れようとしてくださっています。もちろん私たち誰もが神様から目を離してしまうこと、失敗を犯してしまうことはあります。しかしそれでもノアのように神様の方向を見続けるという姿勢、神様に従いたいとあくまで願っていくならば、必ずノアのように恵みを見出すことができる、恵みを受け取ることができる私たちであります。そのためにはノアが神と共に歩んだと言われている、そのように私たちもまた神様と共にいつも歩んでいくこと、具体的には毎週礼拝を捧げし、また日々の御言葉を聞いて祈りの生活をしていくことが大切なことになっていきます。この世の価値観に流されてしまって、主が与える恵みを見失ってしまうことがないように、進む方角を間違えてしまうことがないようにしていきたいなと思うんですね。神様はノアに 救いの恵みを具体的に知らせてくださいました。13節と14節のところです。13節と14節、神はノアに仰せられた。すべての肉なるものの終わりが私の前に来ようとしている。地は彼らのゆえに暴虐で満ちているからだ。見よ、私は彼らを地とともに滅ぼし去る。あなたは自分のためにゴフェルの木で箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外にタールを塗りなさい。神様はノアに裁きについて、そして救いについて非常に細かく教えていかれます。今読んだところから21節まで救い命令が続いていくことになります。船の材料とか船の大きさとか窓の位置、船の構造、また共に船に入るべき者たち、そして食料のことまで非常に丁寧な指示が与えられていきます。ちなみにですけれども、15節に命じられている船の寸法が、長さが300キュビト、幅が50キュビト、高さが30キュビトと言われています。これが30:5:3の比率になっているそうなんですね。これは今日においても安全な船舶の黄金比率と呼ばれているそうなんです。例えば今日の大型のタンカーとかですね、これはこの同じ比率の設計で作られているそうなんですね。ほぼ真横になっても倒れないほどの設計だということが言われています。神様がノアに与えた命令というのが本当に万全で確かなものであったということです。ノアが必ず救われるようにしてくださった神様のご計画ということなんです。このように裁きと救いの計画が詳細に細かく示されていく、これはどういうことを表しているでしょうか。このことは罪の裁き、そしてそこからの救いが神にのみ一切の主権があるんだということを教えています。どのようにしてこの世界が終えられるのか、そしてそこから救われる方法は何であるのか、これは神様だけが定めることができる事柄です。人間が決めることはできません。それゆえ神様は今日の私たちにも聖書を与えて、はっきりと裁きと救いについて知らせてくださっているんです。新約聖書ヨハネの福音書5章24節をお読みします。ヨハネの福音書5章24節、まことにまことにあなた方に言います、私の言葉、イエスキリストの言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っていますと。聖書ははっきりと裁きと救いについて教えています。イエス・キリストの言葉を信じ、神を信じるなら裁きに遭うことがない。この御言葉をそのまま信じて従っていくときに、あなたは救われるんだと、永遠の命を持つ者となるんだと神様は教えてくださっているんです。それゆえに私たちは自分の考えや都合で聖書を聞いてはならないということなんです。御言葉を聞いたならそのまま受け入れていくとこということ、そのまま従っていくということにこそ御言葉が与えられている意味があるということなんです。本日最後に御言葉を聞いた時のノアの応答を見て終わりにしたいと思います。6章の22節がノアの応答です。本日の中心聖句になります。6章の22節、ノアはすべて神に命じられた通りにし、そのように 行った。ノアはすべて神に命じられた通りにし、そのように行った。ノアには従えない理由はいくつでもあったと思われます。世界のすべての人が違う道を歩んでいるんです。突然巨大な船を作り出して人々からどんな目で見られたことでしょうか。またこんな巨大な船を作るなどたった8人の家族では無理なことのように感じられます。大洪水が起こるという話も非常に現実離れした話に感じられます。それでもノアは御言葉を割り引くことなくそのまま信じて従っていきました。私たちもノアと同じように今終わりの時代を歩んでいます。世の価値観は聖書とは全く違っています。当然御言葉に従っていこうとすればそこには戦いや葛藤が生じてきます。従えない理由を考えればいくらでも出てきます。それでも主は私たち一人一人を愛して救いを得させるために御言葉を与えてくださっているんです。そして私たち一人一人の人格を認めて自由意志を信じて今日も御言葉に応答することを待っておられるんです。カトリックのシスターで鈴木秀子さんという方が神様の悩みという文章を書いておられます。この神様の悩みという文章には御言葉への応答を待つ神様がよく描かれているので少し長いんですけれども今日は紹介したいと思います。鈴木秀子さん、神様の悩み。神様は一人遠く離れた宇宙の彼方に行かれて静かに考えたいと思いました。それは地球のバランスが壊れかかって宇宙全体の問題になりつつあったからです。地球に住む人間は豊かな生活を求めていろいろなことを考えた。考える自由を与えたのは私であるが、しかし水爆実験をして地球を怪我したり戦争をしたり遺伝子の組み換えを始めた。自分勝手な大義名分を掲げて、そこに神様を探して天使が来ました。神様の様子を見て話しかけました。人間が自覚するために懲らしめましょうか。返事はありません。天使はもう一度言います。ノアの箱舟をもう一度作りましょうか。それでも返事はありません。神様はしばらく考えて、人間を信頼しよう、もう一度人間を信じようと宣言されました。そして私の悩みというのは私の言葉を人間が聞いてくれるかどうかということなんだと、そのようにつぶやきました。神様は聖書を通してはっきりと私たちに伝えてくださっています。私たちが創造されたのは神を愛し、隣人を愛するために私たち一人一人は作られました。神様は今日も私たちを信じて、信頼して良き応答をしてくれることを待っていてくださるんです。聖書が言うようにこの世界には必ず終わりの日が来ます。しかしより身近なのは私たち一人一人の個人的な終わりの日ではないでしょうか。その日がいつ来るかは分かりません。しかしその日がいつ来てもいいように今応答すべきことをしっかりとしておきたいと願うんです。そしてもし明日私の終わりの日が来たとしても慌てふためくのではなくて準備はできておりますと、主よあなたをお待ちしておりましたと 感謝と喜びの中でイエス様にお会いしたいと願うんですね。神様が御言葉によってお一人お一人に語りかけておられること、命じておられることがあると思います。どうぞその言葉にそのまま聞き従い、命じられた通りに行っていく私たちとなることができますように、ご一緒にぜひノアの道を進んでまいりたいと願います。それではお祈りをして終わりにいたします。私たち一人一人を創造し、愛をもって今日も自由意志を認めてくださっている天の父なる神様、今日はノアから教えられてきました。誰もが神に従わない、そのような中にあってもノアは御言葉に従い、主と共に歩みました。このノアの信仰があって歴史は終わることがなく、私たちにまで続けられてきました。私たちもまたノアのように御言葉の通りに歩むものであらせてくださいますように、そしてお一人お一人の歩みを通して周りの方々へと祝福を受け継がせていくことができますように、まだ救いを受け取っていないお一人お一人、愛する家族友人周りの方々が一日も早く御言葉に応答し、イエス様を信じて永遠の命を得ることができるようにと、どうかお願いをいたします。イエス・キリストの御名を通して御前にお祈りいたします。アーメン。